はい、皆さんおはようございます。はい、現場の皆さんも Zoom の皆さんも聞こえますか？そして YouTube でご覧のあなたもこんにちは。さあ、ローマ人への手紙11回目、死者を生かす神ということでね、お話をしたいと思います。さあ、皆さん、クニマスという魚をご存知でしょうか？このクニマスね、クニマス、この魚はもともと秋田県の田沢湖だけに生息していた固有種です。しかし1940年代に発電所の建設に伴って酸性の強い水を引き込んでしまった結果、水質が悪化してクニマスは全滅してしまいました。で、田沢湖で最後までクニマス漁師をしていた三浦久兵衛さんという方がいるんですけど、これはイメージ図ですので実際とは全然違うかもしれませんけど、は、まあ、非常に当然悲しんだわけですね。しかしその後、彼はクニマスに関するある記録を発見するわけです。絶滅する数年前にクニマスの卵が田沢湖から日本各地のいくつかの湖に実験のために分譲されて放流されていたという記録だったんですね。で、久兵衛さんは、卵は確かに送られたのだから日本のどこかの湖で絶対に生き残っているはずだと強く信じ、各地の湖に足を運んだり漁業組合に問い合わせたりして、亡くなるまで生涯かけてクニマスを探し続け、雑誌に文章を寄稿したりもしたんですね。こういった声を受けて、絶滅から50年以上も経った1990年代に秋田県が500万円の懸賞金をかけて全国的にクニマス探しキャンペーンを行ったんですね。500万円だよ、すごいね。それで全国の湖からですね、もうたくさん魚が届くわけです。ところが鑑定の結果は全部偽物で、その頃までにはすでに環境省もこの魚を絶滅種として正式に登録して、もうクニマスは地球上のどこにも一匹もいない種であると認定されて、完全に望みは絶たれたのでありました。久兵衛さんは失意の中で2006年に亡くなられました。ところがところがですその4年後の2010年、つまり絶滅から70年経った時、突然山梨県の西湖でクニマスが発見されたんですよね。見つけたのは誰やろう、皆さんご存知のさかなクンです、まあ、日本では魚博士として有名な人気のタレントなんですけどね。で、彼がヒメマスのスケッチを依頼されて取り寄せたサンプルの中に黒いヒメマスのようなものが混ざっていた。ギョギョと思った彼は早速 DNA 鑑定を依頼した。見事クニマスであるという結果が出たと。以前は見つからなかったが、実は湖の深い底で誰にも気づかれずに脈々と命をつないで繁殖していたんですね。完全に死んだと思われた魚が、その命がまさに奇跡の復活を遂げたということで、まあ、当時大きなニュースになったんですね。で、漁師の久兵衛さんの意思を継いでクニマスを探していた息子の三浦久さん、この左の下の写真なんですけど、はこの知らせを受けて、父が生きていたらどんなにか喜んだことかと、まあ、語ったという、まあ、そういう話なんですね。いいお話でした。ところでね、皆さんところでですよ漁師といえばですよ、漁師といえばイエスが最初にペテロを弟子として呼ばれた時、ペテロは漁師でした。その前の晩にペテロは仲間と夜通し働いたが、一匹も収穫がなかったと。全く不毛な時間だったわけですね。 さぞや無力感に襲われたことでしょうね。でガリラヤ湖のいつもの魚たちは一体どこに行ったのかとすら感じたかもしれない。しかしイエスは深みに漕ぎ出し網を下ろして魚を取りなさいと言った。その通りにするとおびただしい数の魚が入り網が破れそうになった。ギョギョってなったわけですよね。まあ、これがクニマスだったかどうかは知りませんけどね。ないと思った命はちゃんとそこにあってイエスには見えていたんですよね。そしてイエスはペテロにあなたを人間を取る漁師にしてあげようと言った。でこの言葉はですね、私たち一人一人への飯でもありますね。でも皆さんどうですかね、この言葉って結構重たくないですか。私が漁師、魚とか全然取れませんけどみたいな、まあ、福音を伝えたいという気持ちはあると、でも難しいと、敗北感や無力感を感じることもある。そもそも欠点だらけの自分なんてクリスチャンとして立派な証を立てることもできない。まあ福音を伝えるという意味では自分の人生は全くの不毛だな、私の湖では何も命の収穫はないなと感じたりもすると。でも神様は欠点だらけの無力なあなたを使って命を生み出そうとしています。あなたの見ている目の前の景色にはそれは今は見えないかもしれない、でも神には見えている。あなたの見えない別の場所、つまり神の手の中でその卵は準備され、時が来るとその命が増え広がっていくのでありますね。ということで、今日はですね、話のメインポイント、結論としてはこれを話したいと思います。今日から君も祝福のもといということでね、今日から君も祝福のもといという話をしたいと思います。はい、ここに向かってね話していきますからね。さあということで今日はローマ人への手紙4章後半を見ていきたいと思います。さあここまでのね、文脈をいつものように復習しますが、まず第1章では神がこの世界に至っているんだという話を始めて、まず異邦人の罪、まあ主に偶像礼拝の罪が糾弾されていきますね。で2章に入ると今度は、ユダヤ人の偽善の罪を指摘するんですよね。そして3章の前半では、つまり全ての人は罪人なんだと、立法つまり良い行いでは誰も義とされない、正しいとは認められないんだと結論付けるわけです。じゃあ絶望じゃないのと思いきや、そうではないんだということで3章後半でイエスを信じる信仰によって人は義と認められる、これを信仰義人という、まあ、それについてパウロは述べたんですね。そして前回語った4章前半では旧約時代のアブラハムやダビデも信仰によって義とされたじゃないかということを旧約聖書から論証していったわけですね。前回読んだ4章の3節、もう一回ちょっと読んでみますとね、こんな風に書いてました。聖書は何と言っていますか。アブラハムは神を信じた、それでそれが彼の義と認められたとあります。さあこの認められたというギリシャ語を覚えていますでしょうか。お、一人くらいかな覚えてたのはロギゾマイですね、はい、ロギゾマイ、会計用語で帳簿に記載するとか計算して答えを出すというような意味合いだったんですよね。そしてパウロが引用しているのは、ここで引用している言葉ね、創世記の15章のシーンで、神が85歳の老いたアブラハムに あなたの子孫は天の星のようになるという言葉を、与えて、それをアブラハムが信じたという、そういう話だったわけですね。しかもこれは彼が割礼を受ける前だったので、割礼がその条件じゃなかったんだということがわかる。それはユダヤ人と異邦人の両方にとって彼が信仰の父になるためだったんだというところまで、話が進みましたね。はい、よろしいでしょうか。思い出した？ということで今日は4章の13節からね、読んでいきたいと思います。よろしいでしょうか。はい、はい、13節ね。というのは、世界の相続人となるという約束がアブラハムに、あるいは彼の子孫に与えられたのは、律法によってではなく信仰による義によってであったからです。はい、アブラハムに神が言ったのは、カナンの土地というその一部の土地が与えられるよとは言われましたよね。でも世界を相続するなんて言ったっけね。これはどういうことなんでしょうね。まあ、神様は例えばこんな風にはおっしゃってました。創世記22章では、あなたの子孫によって地のすべての国々は祝福を受けるようになる。はい、でこれは究極的には子孫からメシア、救い主が登場することにより世界中に救いが広がっていくんだよということを表しています。でもこれだけだと、まあ、世界を相続するというのはちょっと言い過ぎな感じもしないでもないと。まあ、しかしながらね、聖書によればですよ、やがて信仰によって義とされた人々がキリストと共に共同相続人となり、共にキリストの王国を統治するのだということが書いてある。なので、まあ、パウロが言ってるのはおそらく神がアブラハムに与えた祝福の約束はそこまでを射程範囲に入れた約束なんだということを、まあ、パウロは言いたいのかなと私は思ってるんですね。はい、よろしいでしょうか。はい、大丈夫はい、14節なんかね、大丈夫かな。はい、まあいいか。14節ね。もし立法による者たちが相続人であるなら、信仰は虚しくなり約束は無効になってしまいます。はい、立法で、つまり良い行いでね、この祝福がもらえるなら、もはや信仰は必要ないよねと。だけど立法を完璧に守れる人なんているんだっけ。いや、いないよねと。じゃあそしたら結局その相続は実現しないじゃない。それが約束は無効になるという意味ですよね。 OK、 はい、15節。実際立法は御怒りを招くものです。立法のないところには違反もありません。決まりを破ったら怒られる、まあ、当たり前ですよね。話と言いますけど、私が中学の時はね、広島の田舎に住んでたんですけど、ヤンキーの皆様はですね、学ランの丈を短くして、3つぐらいタックの入ったダボダボのズボン、ボンタンと呼ばれるズボンを履くのが、まあ、かっこよくてですね、まあ、僕は真面目だったのでこんなのは履いてませんでしたけど、勇気がなかった。だけどちょっと心の底ではちょっとだけ憧れがあるみたいな感じでね、まあ、ちょっとそれ認めざるを得ないと。ところが高校で東京に行くとね、私の高校は校則がほとんどなくて髪型も服装も自由。すると中学校の時にいたようなヤンキーの皆様は一人もいないんですよね。校則がないからそれを破って自己主張することができないわけですね。だから、まあ、僕としてはね、あのボンタンへの憧れは何だったのかなっていう感じですね。まあ、そもそもファッションとしてはかっこよくもなんともないアウトローであるというところにかっこよさがあるのであって、 ローがなければアウトできないと、ね、だから立法がなければ違反、ローって立法ね、はい、という話ですよ。 OK、
はい、
じゃあ戻ります。16節、はい、そのようなわけで全ては信仰によるのです。それはことが恵みによるようになるためです。こうして約束が全ての子孫に、すなわち立法を持つ人々だけでなく、アブラハムの信仰に倣う人々にも保証されるのです。アブラハムは私たち全てのものの父です。ここまでの話を一旦まとめた感じになってますね。アブラハムに与えられた神の国の相続の約束は信仰による恵みの贈り物なんだよ。立法がないので違反によって約束がキャンセルすることもないので、信じる者には確実にそれが与えられるんだよ。それが保証されているっていう意味の意味ですよね。はい、はい、17節、私はあなたを多くの国民の父としたと書いてある通りです、はい、どこに書いてあるかというと、創世記17章の5節にこれ神様が言ったっていう話で、神がアブラハムに割礼を受けるように命じたとき、彼の名前を変えたんです。アブラムからアブラハムに変えた。アブラムというのは高く上げられた父という意味なんですが、歯が入ると多くの国民の父という意味になる。だから神様があなたを多くの国民の父としたっていうのは、つまりあなたをアブラハムにしたっていう意味だね。わかる、うん、それがもう名前になってるってことですね。はい、OK ね、はい、続き17節後半、彼は死者を生かし、ないものをあるものとして召される神を信じ、その御前で父となったのです。死者と言っているのはここでは誰のことなのでしょう。死これはアブラハムのことです。アブラハムが死んだっていうことじゃないんですね。99歳でもう生殖能力、つまり子供を産む能力はもうそれは死んだ状態だという意味なんですよ、ね、でないものをあるものとして召されるっていうのは、まだ約束の子は生まれていないというよりも、常識的にはもうこんなおじいさんから生まれるわけもない、なのにその子がもう存在するかのようにして子孫の約束を与えているということですね。はい、 OK。 18節、彼は望み得ない時に望みを抱いて信じ、あなたの子孫はこのようになると言われていた通り、多くの国民の父となりました。彼はおよそ100歳になり、自分の体がすでに死んだも同然であること、またサラの胎が死んでいることを認めても、その信仰は弱まりませんでした。はい、望み得ない時に望みを抱いて信じた。いや、自分も妻ももう完全に老いてしまったというその現実は 100% 分かっていると。でも神の約束はその現実を超えているんだということなんですよね。だけどこの最後のね、その信仰は弱まりませんでしたという部分は本当っていう、はい、もうちょっと言いましょうか。20節ね、はい、不信仰になって神の約束を疑うようなことはなく、かえって信仰が強められて神に栄光を期し、神には約束したことを実行する力があると確信していました。そうだっけみたいな感じもしないでもないね。聖書は何と言っていますかと言いながら、ここまで旧約聖書と照らし合わせて論証してきたパウロですから、ここで突然旧約聖書と矛盾することを言うはずないですよね。では聖書、創世記を確認したいんですけどね、アブラハムが最初に子孫の約束をいただいたのは、 まあ、75歳の時です。で85歳になった時に改めてさっきのね、ごめんなさい、天の星のような子孫を与えようと85歳で言われたんだけど、すぐその後でアブラハムは待ちきれずに女奴隷のハガルにイシュマエルを産ませたと。これはどうなんだろうかねと。でさらにですね、さらに99歳の時に主がまた現れてこのように言われたんですね、はい、創世記17:16-18、私は彼女、つまりサラを祝福し、彼女によって必ずあなたに男の子を与える。私は彼女を祝福する。彼女は国々の母となり、もろもろの民の王たちが彼女から出てくる。アブラハムはひれ伏して笑った。そして心の中で言った。100歳の者に子が生まれるだろうか。さらにしても90歳の女が子を産めるだろうか。そしてアブラハムは神に言った。どうかイシュマエルが見舞いで行きますように。疑ってるやんどう見ても、ね、なので明らかにアブラハムも迷いの時があったわけですね。そしてもちろんパウロもそれが分かってて書いてるんですね。でおそらくはパウロが言いたいことは、この全ての過程を経てアブラハムの信仰は成長していって、最終的にはもはや疑いのステージも通り抜けて神への絶対的な信頼に到達したんだという意味だと考えられます。はい、それで解決、はいはいね、はい、22節次。だからこそ彼にはそれが義と認められたのです。 OK、 なるほどなるほど。アブラハムがそれほどの強い信仰だったので義と認められたんだね。ってことはこんなに強い信仰がないと救われないっていうことなんだな。あれ、ちょっと待てよと。2回前のメッセージで義認をいただくのは受け取ったという事実が大切なのであって信仰の強さではないのだとかこの牧師言ってなかったっけってね、2回前のメッセージをそもそも覚えてないと思いますけど、はい、その疑問を持ってくれるだけで僕は嬉しいですけど、はい、でね、ここでパウロがだからこそと言ってるのはアブラハムの信仰の強さではなく、おそらくは信仰の種類の話をしてるんだと私は思ってるんですね。どういう種類かというと、死んだも同然の自分の体から命が生み出されると信じる信仰、つまり死者を生かす神への信仰だということですね。でそのことが続きを読むとさらに明らかになっていきます。もうちょっとね、読みますかね。23節、しかし彼にはそれが義と認められたと書かれたのは、ただ彼のためだけではなく、私たちのためでもあります。旧約時代のアブラハムに起こったのと同じことが新約時代の我々にも適用できるのですよ。どういうふうに適用できるのか。24、25、すなわち私たちの主イエスを死者の中からよみがえらせた方を信じる私たちも義と認められるのです。主イエスは私たちの背きの罪のために死に渡され、私たちが義と認められるためによみがえられました。はい、突然ここでキリストの死と復活の話になるんですね。アブラハムの話と何の関係があったかお分かりになりましたか。アブラハムはキリストの死と復活を信じて義と認められたわけではありません。その時代にはそこまでの啓示はなかったからね。彼は神があなたの死んだ体も生かしてそこから命を生み出すよと神が言われた時にそれを信じた。つまりそれが彼の 復活信仰だったっていうことで、だからこそ義と認められたんですね。同様にキリストは蘇ったと信じる復活信仰によって我々は義とされるのだっていうことなんですね。つながり分かりました、でここにね、非常に重要な信仰義人の原則が語られていることにお気づきいただきたいのであります。時々十字架までは信じるけど復活まではちょっと信じられませんという方がいます。皆さん、救われるためには復活信仰が必要です、という話をパウロはしているのでありますね。さあ、ということで、ここまでが4章の全体で、今日はテキストはここまでなんですけど、さあここから、後半に移っていきたいと思いますが、今日のメインポイントは何だったでしょうか。今日から君も祝福のもといということですね、ちゃんと自分のこととして捉えられてるかな。どうした、なんか違った、大丈夫ですか。はい、今日から君も、君っていうのは誰かというと君です。はい、あなたです。たとえあなたが自分は不毛だなと思っても、アブラハムと同じようにあなたも命を生み出す祝福のもといになり実を結ぶことができます。そうなるためには極めてシンプルな2つの真理を学ぶ必要があります。後半はこれを考えていきます。よろしいでしょうか。はい、実を結ぶにはこれを認めよ、2つ、はい、2ついっぺんに言っちゃうと、私は無力、神は全能。私は無力でも神は全能というこの2つですね。でね、ちなみに今日は福音宣教の話というね、福音宣教という文脈でずっと話してるんですけど、ここに出てる2つの原則は信仰生活の全ての分野について適用できる真理なので、自分にとって特に戦いの多い分野に適用して考えていただいてもいいかと思いますが、今日の私の話に関しては宣教の実というテーマに絞って話をしていきたいと思います。よろしいでしょうか。はい、はい、1つ目、私は無力ですね。あなたから神の力が流れるためには自分の無力さを認めねばなりません。アブラハムは自分の体が死んだも同然であることを認めたと書いてありました。しかしながら、その境地に至る前に彼はいくつかの段階を通っているんですね。まず最初は自分の力に頼るという段階でした。彼は神の約束を成就させるために人間的な方法に走って、これさっきの絵ですね、イシュマエルを産ませたわけですね。で、これはつまりその時点ではまだ彼は死んでないってことなんだね。神の約束をなんとか自分の力で成就させられると思っているわけです。まあそういう状態はね、私も身に覚えがありまして、学生時代ね、一生懸命伝道してたんですけど、まあいろいろ理論武装して未信者を論理的に説得できればきっと相手はクリスチャンになるんじゃないかという感覚で、頑張ってた頃がねありましたね。うまくいったことは一度もないですねそれどころかちょっとその逆な感じで、以前も話したことあるんですけど、大学3年生の時にクリスチャンのサークルの伝道イベント、まあやりましてですね、まあその時の司会を僕やったんですけど、そのイベントに来てくれた新入生がいてね、で終わった後アンケートにイエス様を受け入れましたというところにチェックが入っていたので、後日もう一度福音を伝えるために説明をするためにアポを取って2人で会ったんですね。どんなに素直な新入生が来るのかと思ったら、なんかねすっごい反論してきたんですよね。 うん、新入生なんか簡単に論破してやるぜと僕は思ったんですけど、僕の方が完全に論破されてしまってもうグーの根もなくなって出なくなってしまった。もう今思い出しても憎たらしい、あの生意気な新入生めって。できることなら今の僕があの場面に戻ってコテンパンにやっつけてやるから、今なら負けない自信がある。でも仮にそれができたとして、そしたら彼はクリスチャンになったのかな。多分ですけど、むしろもっと意固地になって反発してくるんじゃないかなと。私には誰かを救う力なんてこれっぽっちもない。命を生み出すのは神の力です。ところでね、皆さん、人が最初にクリスチャンになるとき、通常一番関心があるのは、神は私に何をしてくれるのかということだと思いますね。まあ、これは極めて自然なことです。クリスチャンになったらどんな風に人生が改善するんだろう、お祈りすれば願いを叶えてくれるんだろうか、まあ、当然そう思いますよね。アーメン。まあ、彼はまだその段階だってことまあ、しかし真理を深く理解するにつれ、だんだんと関心の比重が、私は神のために何ができるかという要素に移行していくんですね。神様のために役に立ちたい、賜物を、ね、賜物を御国のために生かしたい、もちろんそれは素晴らしいことですよね、そう思ってほしい。でもね、まあ、この状態まだこんな感じで活躍したいとかいう、まあ、その自分の好みの用いられ方に執着があったりするんですよね。神様、僕もあの人みたいに成功したビジネスマンとして証を立てたいですとかね、神様、あっちの牧師は都会のど真ん中に会場が与えられてイケイケなのに、なんで僕はこんな固い中に使わされたんですかとかね。あ、僕のことじゃないよ僕のことじゃない、全然全然、そんなこと、これぽっちしか思ってないよねえ、賜物を用いて仕えていくというビジョンを持つことは素晴らしいことです。でも、もし神様が持っている計画が全然違ったらどうしますか。で、さらに砕かれていくと、次に、神は私を通して何をされたいのかをより意識するようになっていきます。主体は神で、私は道具に過ぎない。で、この段階でも最初の2つがゼロになるというわけじゃないんですよね。全然いいわけですよ、願いがあっても。ただ比重が上から下にだんだんと移っていくということです。自分で何とかするとか、何かを成し遂げたいという力みが少しずつ抜けていくので、神はもっとあなたを用いやすくなります。で、私も道半ばです、はい、まだガツガツしてます結構ね、はい、ヨハネ12章24、一粒の麦はもし地に落ちて死ななければ一粒のままです、しかし死ぬなら豊かな実を結びます。これはイエス様がご自身の命について言われた言葉ですが、これと全く同じ原則が私やあなたにも適用できるっていう話なんですね。実を豊かに結ぶためにはまず死ななければなりません。それが一つ目です。はい、2つ目、神は全能です。 アブラハムは神には約束したことを実行する力があると確信していたとありました。さっきね書いてました。だけどこれも最初からそうではなかったわけですね。この年齢で子が生まれるわけないと、
はい、この絵です。
主の前で笑ったんでしたよね。この時点ではまだ神の力は完全に認めてなかったわけです、彼はね。で、先ほどの一つ目のポイントでは自分を過信するという方向だったんだけど、逆に私たちは自分の限界とか弱さ、あるいは絶望的な状況などにより自分を通して働く神の力を狭めてしまうということがよくあるわけです。不毛な現実で目が塞がれている。なのでアブラハムがああもうイシマエルでよろしくお願いしますよって言ったように、信仰と常識の間で手を打とうとしてませんか。あるいは人によってはいやいやもう私なんて何もできないですしと自分を卑下して大胆な一歩を踏み出すことをしない、まあ、少し厳しい言い方にはなりますが、私なんては実は傲慢です。なぜならばその言葉の裏にはもし自分に実力があれば神様のために何かができるはずだという心理があって、それは結局はさっきの丸一で語った姿と本質は一緒、コインの表裏だからです。本物の謙遜は自分の無力と私を通して働く神の全能の力の両方を認めることです。ヨハネの15の5節、イエス様の言葉、私はブドウの木、あなた方は枝です。人が私にとどまり私もその人にとどまっているなら、その人は多くの実を結びます。私を離れてはあなた方は何もすることができないんです。枝が自力で気合を入れることで実を結ぶんじゃないんですね。あなたがたとえ弱くともしっかりと幹につながり栄養を得ていれば必ず実を結べるんだよ。これが神の言葉の約束ですね。自分の目には何もない、もうゼロに見える時こそ前回のメッセージで学んだあの言葉が必要になります。どの言葉だと思いますか。ギリシャ語のさっき出てきたやつ、ハチ、ハチ、ハチ、何、あ、そう、ロギゾマ、はい、あのどういう意味かっていうとね、自分の揺れ動く感情とか目に見える不毛な景色を基準にするんじゃなくて、ないものをあるものとして召される神の約束に立つんですね。ただしね、皆さんここで非常に重要な注意点があります。それは身を数字や見た目で測らないっていうことですね。例えばアブラハムは天の星のような子孫を見ましたか。彼が生きている間に彼自身の目で見た子孫の数はどれぐらいだったんでしょうかね。まあ、実はね、約束の子イサクとその子供であるヤコブとエサウまでですね。で、厳密に言うと、まあ、最終的には他にも何人かの子供とその孫を設けてますので、まあ、もうちょっといるんですけど、でもまあ人並みレベルですよね。で、しかも神が約束した土地のごく一部しかアブラハムは生前は所有しませんでした。あなたが生涯かけて全力で伝道したとしよう。でももしかしたら救われるのはたった一人かもしれません。いや、もしかしたら一人ですらなく、あなたはその働きの 後方支援のさらにそのまた後方支援をやっとできたという、まあ、そういう役割だったかもしれない。だけどね、神様の戦略の中ではそれがもっと先の大きな収穫につながっているんです。その最初の地味な働きが非常に重要な鍵になっていて、この世では何の見返りもないその地味な役回りをつぶやかずに忠実に成し遂げるあなたのようなしもべを神は求めています。見える結果の小ささではなくて、今も全能の神が働いているということを信仰の目でロギゾマへ認めてください。旧約聖書のエゼキエル書37章に有名な枯れた骨の谷の幻が出てきますね。預言者エゼキエルが神様に見せられたのは荒野の谷一面に広がる完全に干からびた骨の山でした。神は言われた。エゼキエル37の 4と5。干からびた骨よ、主の言葉を聞け。神である主はこれらの骨にこう言う。見よ、私がお前たちに息を吹き入れるので、お前たちは生き返る。するとその枯れた骨がカタカタと音を立てて動き出し、互いにつながり、筋がつき、肉がつき、立ち上がって、なんと非常に大きな集団となったって書いてるんですね。怖いし。ねえ。で、これはね、直接的にはイスラエルへの予言ですが、我々にも適用できると思います。例えば現在の日本の宣教の現状を見て、日本の教会は枯れた骨のようだ、この国は不毛だ、何も変わらないと無力感に襲われることがある。しかし私たちの信じる神はイエスを墓からよみがえらせた死者を生かす神です。もしあなたに弱さとか欠けた部分が与えられているのであれば、それは不信仰になって神を疑うためのそのための弱さではなくて、本当の意味であなたが砕かれて、私にはできませんとまず無力さを認めるためのそのための弱さですね。でもその次にその人間の限界を超えて働く神の力、イエスを死からよみがえらせた力があなたを通し、あなたの賜物を通し、そしてあなたの弱さすらも使って働くということを信じるんですね。さあ、ということでね、もうすぐ終わりますが、最後に短いお話をご紹介して終わりましょう。最近ね、子育てについての本をいろいろ読んでるんですけど、ちょっと持ってくるの忘れたんですけど、子供の心のコーチングという本をがありましてね、まあ、その本の内容はちょっと置いといて、その本の最後に紹介されていた、インドの民話で、ひび割れの壺っていう話があるんですね。で、調べてみると、これ結構有名な話なんですね。仏教の話だと思われがちなんだけど、そうじゃないみたいですね。で、私は今回これ初めて知ったんで、ちょっと感動したんで皆さんにご紹介したいと思います。はい。で、AI でちょっと絵もつけましたからね。はい。はい。インドのある水汲み人足は、二つの壺を持っていました。天秤棒の端にそれぞれの壺を下げ、首の後ろで天秤棒を左右にかけて、彼は水を運びます。その壺の一つにはひびが入っています。もう一つの完璧な壺が、小川からご主人様の家まで一滴の水もこぼさないのに、ひび割れ壺は人足が水をいっぱい入れてくれても、ご主人様の家に着く頃には 半分になっているのです。完璧な壺はいつも自分を誇りに思っていました。なぜなら彼が作られたその本来の目的をいつも達成することができたから。ひび割れ壺はいつも自分を恥じていました。なぜなら彼が作られたその本来の目的を彼は半分しか達成することができなかったから。2年が過ぎ、すっかり惨めになっていたひび割れ壺はある日、川のほとりで水汲み人足に話しかけました。私は自分が恥ずかしい、そしてあなたにすまないと思っている。水汲み人足は尋ねました。何を恥じているの？この2年間私はこの日々のせいであなたのご主人様の家まで水を半分しか運べなかった。水が漏れてしまうから、あなたがどんなに努力してもその努力が報われることがない。私はそれがつらいんだ。壺は言いました。水汲み人足はひび割れ壺を気の毒に思い、そして言いました。これからご主人様の家に帰る途中、道端に咲いているきれいな花を見てごらん。天秤棒にぶら下げられて丘を登っていくとき、ひび割れ壺はお日様に照らされ美しく咲き誇る道端の花に気づきました。花は本当に美しく、壺はちょっと元気になった気がしましたが、ご主人様の家に着く頃にはまた水を半分漏らしてしまった自分を恥じて、水汲み人足に謝りました。すると彼は言ったのです。道端の花に気づいたかい？花が君の側にしか咲いていないことに気づいたかい？僕は君からこぼれ落ちる水に気づいて、君が通る側に花の種をまいたんだ。そして君は毎日、僕たちが小川から帰る途中、水をまいてくれた。この2年間、僕はご主人様の食卓に花を欠かしたことがない。君があるがままの君じゃなかったなら、ご主人様はこの美しさで家を飾ることはできなかったんだよ。この子供の本のポイントは、親が子にすべきことは日々を責めることではなく、その子の道に花の種をまいておいてあげることなんだという文脈でこれを引用してたんですね。でもこれはまさに神が私たちにしてくださることではありませんか。あなたの人生がいかに不毛に見えても、実はその弱さをすべて用いて神はご栄光をすでに表しておられると思います。あなたがすべきことは不完全なままで主の前に出て、主よ、このままの私を丸ごと差し出しますから、どうぞいかようにでもお持ちくださいということではありませんか。第2コリント 4-7、 私たちはこの宝を土の器の中に入れています。それはこの計り知れない力が神のものであって、私たちから出たものではないことが明らかになるためです。はい、お願いします。愛する天のお父様、私のようなものでもあなたは選び、そしてあなたは人を通る漁師になるのだ、あなたは多くの実を結ぶのだ、あなたを通して神の力が働くのだと、こんな私にも言ってくださることをありがとうございます。しばしば
自分の弱さ、欠点、不完全さに自信をなくしてしまうことがあります。そんな時はあなたの力に目を注ぐことができますように、その信仰をいつもお与えください。私たち一人一人があなたのために花を咲かせ実を結ぶことができますように強めてください。イエス様の名前によってお祈りします。アーメン。はい、
小淵沢オリーブ教会には聖書の言葉を多くの人に届けるための様々なビジョンがあります。あなたもこの働きに参加してみませんか？献金はこちらのアドレスにて受け付けています。インターネット送金サービスまたは口座振込に対応しています。